朝日新聞出版のサバイバルシリーズをざっくりとね、うん、紹介しませんでしたけどというわけですけど、どうですかね、この後電子書籍枠もありますけども、分けますか、一気にいきますか。
もう一気にいっちゃっていいんじゃないです
かね。はい、わかりました、はい、じゃあ次の電子書籍枠というのがあります、はい、これ全く僕手つけてないんですいません。みそと三井さんはかなり読んでらっしゃるということなんで、はい、
今回、うん、いや去年からか、
去年
電子書籍を入れてみようということで、
去年から入ったんですね。
で、はいはい、コミックカタパルトさんが、はい、試し読みなどで協力してくれるので、
あ、そうですか、
コミックカタパルトさんの作品がほとんどになってるんですけど、
はいはい、バーッともう、
うん、
はいはい、
あの、ね、今年は他にもノミネートさしてほしいというところがあればという、うん、
あ、なるほど、
募集もしたんですけれども、
自己申告制で、
はいはい、どこからもリクエストが来ず、
はい、である意味コミックカタパルト枠ですね、
そうですね、そうですね、はい、まあ、そういうことにはなってしまっていますけれども、
あ、いい、これから増えると
してない、
はいはいはい、いつでも募集してますよ、はい、ということね。2017年を
ぜひ、
はい、ぜひぜひ。
だから「少女ザワイルド」とか、
うん、
電子書籍枠に入れてもいい作品ではあるんですよ、
う
ん、
まあ、もともとがデジタルっていう、
まあ、区切りが難しいよね、
まあね、うん、
ね、
うん、連載だと、どいつ出てどこまで続いてるかっていうのは結構わからないところがあるので、
第何話から第何話までとか言われても
ね、そうですよね、もうちょっとふわっとしていきますよね、
この辺が結構難しいですね、
切り方が変わってくるかもしれないですね、はい、
まあ、じゃあ始めますか、
はい、よろしくお願いします。
遠視禁じられた指し物詩、
指し物詩ってことですね、
指し物詩ですね、
はい、
これは中国の作品で、
はい、
遠視という、うんうん、なんか指し物詩として伝説が残ってるような人を題材にした、
はい、
うん、ファンタジー漫画で、
うん、
この作品ですね、ちょっとこう少女漫画っぽい、
うんうん、はいはい、そういう感じですね、はいはいはい、
しかもこれフルカラーで描かれて
るん
です
ね、
はい、すごく手間がかかってる
んですか、
うん、
なんだっけなこの話、
うん、僕は完全に無力なのでここのお枠に関してははい、うん、なるほど、
なんかでなんかすごく指し物、
うん、
彫刻、うん、木彫の上手い人で、うん、作ったものから、
うん、
なんか動あの木彫が動き出すみたいな、
うん、
そういう特殊能力を持ってる人で、うん、
なるほど、
でこの人が宝来かなんか、宝来だっけな、
うん、
崑崙山にある伝説の木の実、
うんうん、
これがあるとなんか、
うん、
あの物に命を与えられるっていう伝説の木の実があるんですよ、
うんう
ん、それを携えて、うん、もう覚えてないない
いですよ、覚えてないの無理して話さなくても、はい、最終的には頑張るって言えば大体話もまとまりますから
頑張って何かをしに行く話で
なるほど、頑張った差し物しが何かして頑張るっていう話ですかね、はい、
これ一巻完結なんですか。
いや、まだ全然続いてますね。
あ、なるほど、
うん、あ、そうそう、崑崙山に向かう話ですね。
あ、そうですか、向かうんですね、まずは向かう
ということ
ですね、
はい、
うん、
なんかそれでこの命の木の実を持っていくと、
うん、
崑崙山でいいことがあるよみたいな、
あ、なるほど、
はい、頑張って、はい、今からじゃあ行こうって、
はい、そのクエストを達成しようという話です
はい、
はい、では次参りましょうか、はい、
神の里、
神の里、はいはい、
これは
上って書いてありますけど、これは上下巻ってことですかね、
また
上中下、
上中下ぐらいですね。
あ、なるほど、なるほど、うん、読まれました。
はい、これも読みましたよ、
うん、
大学生の女の子が、
ほう、
大学の、ゼミかなんかの課題で、台湾の民族文化を調べると、
うんうんうん、
いうことで、イケメンの男の子がいて、
うん、
それに、手を挙げたので、うん、一緒に行きたいということで、
うん、
不純だな
手を挙げて、その 台北の何なんて読むんだっけなこれ、ダーシーっていう、
うんうん、
あの町に行くんですよ、
うんうん、
ここにある、お祭りでやるなんかあの人形劇というか着ぐるみをかぶって踊るみたいな風習があるんですけど、
うんうんうんうん、
それを絡めて、その男の子のトラウマとの女の子の恋が実るかみたいな話が前編で書かれていて、だから下巻がまだ出てないので、結末がどうなるのか分かんないですけど、うん、これも台湾の作品が今回かなり翻訳されていて、
そうですね、
かなりこの人も絵の上手い作家さんですね。
結構なんていうか華やかな画面ですね。
いかない中国の作品は中国とか、
うん
うんまあ、あとベゼとかはだいたいカラーで描かれてるんですけど、
うん、
台湾の作品はほとんどモノクロですね、
うんうん、こちらもモノクロですか。
こちらもモノクロです。
なるほど。さっきのカラーページってことですね。
そうですね。関東カラーで、あとはモノクロって感じの構成が多いですね。なんか、先に進みない。どうしたんだろう。
いいですよ、別に。そう、あれでしたら、次のタイトルに行っても。あ、なるほど。なんか、非常にモノクロの漫画って感じですね。うん、トーンを張った感じの。
日本の漫画っぽい。
うん。そういう感じですね、うん、見た感じは。周りもそんな感じですね。
うん
次行ってみますか。無名歌、無名歌、なんていうのか。
無名歌です、
ね。無名歌です。はいはい。これも台湾の作品なのですが、もしあのつながりが悪ければ、大体のジャケとかだけでもで、あと話で保管してくだされば、
そうですね。
うん、全然話としては聞ける。なんて言ったってラジオ聞いてる人は絵もなく聞いてますから、
ね、あ、そうそう、デジタルカタパルトの作品は、
はい、
スクヨミっていうサイトで、
はい、
全て試し読みができるようになってるので、
うん、試し読みっていうのはどれぐらいまで読めるみたいな、
20ページとかそれぐらい
のかな。割と読めますね。
そうですね、気持ちですけど、
はい、じゃあつかみの部分はちょっと分かるよみたいな、どんな感じの絵かなとかね、そういうのは分かる。
うん、
無名感、うん、はいはいはい、
これも台湾の作品で、
はい、これこの間のイベントでも紹介してましたよね、
はいはい、
うん、
これは、
うんうん、
台湾の芸能事務所で働いている、
うんうん、
あの元、
うん、
インディーズのロックミュージシャン、
うんうん、
ロックなのかな、
うんうん、
ロックかなっていう感じですね、
うんうん、
が、うん、まああの仕事でもううまくいかず、
うん、
なんかあと昔の仲間たちともうまくいかず、
うん、
でだったけど今は芸能事務所で働いていて、
うん、
まあ女の子の売り込みとかもあまり成功せず、うん、悶々とした日々を送ってる中で、
はい、
なんか昔の自分の作品が好きだったというストリートミュージシャンの女の子に出会って、
はあ、
っていうところまでですかね。
なるほど、
うん、なんかすごく心理描写とかもものすごくうまくて、
うん、
日本の青年漫画とかにも載ってってもおかしくないぐらいのレベルの高い作品だと思いますね、
うん、絵もありそうですよね、
うん、
そういうところ。
そうですね、
うん、なるほどなるほど。
これとかアシスタントとか使ってるんですかね、
うん、
使ってんじゃないかな。
さすがにこのレベルで描けないよね、うん、一人だと、
うん、メタル、じゃあ次まいり
ましょう。おばさんメタル、
はいはい。で偉人茶石なんて言いますかね、これ全く読めないものが多くても困るんですけど台湾とかになってくると
これ普通に偉人一人茶席だったっけ
な。あ、そうなんですか、
うん、
はいはい、というタイトルがありますけど、これはどうですか。
これも台湾の作品で、
はいはい、 さっきちょっとあれですね、見せてもらったやつですね。
中国領だった頃の台湾、うん、中国っていうかまだ清か清朝の頃の台湾を舞台に、うん、欧米列強とアヘン戦争とかをやったじゃないですか、うん、台湾って、うんうん、その時に清が負けて、外交交渉として、うん、台湾の港を開くということになるんですよ、うんうん、でそこに一人のスコットランド人貿易商が来て、うんうん、ここで、お茶の貿易をしようと、ああ、うん、ということになるんですけど、うんうん、ここにもう一人清、の、うん、なんだろうな、
お茶をありがとうございます、はい、
その当時、西洋の貿易商の仲介をしていた、売弁という中国人の職業があったんですけど、それの李春生というもう一人の青年を頼りにして、そのスコットランド人 と、中国人の2人で、台湾でお茶の貿易を始めるというような話ですね。で、僕はあまり知らなかったんですけど、うん、台湾のお茶って、うん、ウーロン茶で、うん、高山茶っていうのが今すごく有名みたいなんですけど、うん、そういうブランドを作り上げたのはこの2人の、うん、中国人 と、スコットランド人だったっていう、
うんうんうん、お茶にまつわる台湾人とスコットランド人の話、はい、どういう感じでしょうかね。
そうですね、その2人のサクセスストーリーみたいな感じのうんうん、話になってますね。
なるほどなるほど、うん、じゃあ次参りますか。ベイビー、これは読めますよ僕でも。ベイビーどうベイビーピリオド、はい、っていう感じですけども、これは君の名は丸みたいな感じですかね、最後にピリオドがつくのはね。
君の名はって丸ついてましたっけ。
なんかこの間見たらついてましたよ、丸、モーニング娘。丸的な。あ、これですか、ベイビー。グッとバター臭くなった感じですか。
うん、そうですね、うん、
これはなんか近未来を舞台にして、うん、なんか未知の生命体ベイビーっていうのが、
未知の生命体か、
生命体なの、
うん、ああ、なるほど、未知の生命体がベイビーなんですね、
うん、機械みたいな感じのやつですよね、うん、これ、
うん、ちょっとまだ読んでないです。
まあ、超ロボット生命体的な、
まあ、はい、体に寄生してなんか、
はいはい、そいつらと戦うってことですか。
それに、寄生されてしまった、うん、女の子がいるんですけど、うんうん、ただ普通ベイビーに寄生されると、うん、なんか発病をして、殺人機械みたいになってしまうんだけど、その子は、うんうん、
大丈夫で、
まだ大丈夫で、うん、で、なんか、ベイビーが、うん、これですね、
うん、ギャーってなってね、はい、
こんな感じに。
さっきのラディアンとかでもちょっと出てきましたけど、いわゆるハーフブリードがそいつと戦うみたいな、はい、そういう展開ってことですかね。
そうですね、うん、でこのベイビーが出てきたことで、人類の、文明は滅亡してしまう。
あらあら、今ロックフェラービルありましたけど、はいはい、滅亡ですか、
で、その生き残りの救出、うん、押してるチームが次に出てきて、
うんうんうん、
そこから、
うん、面白いな、この、
うん、ダダダダダって
どうなっていくかっていう、
うんうん、なるほど、そういう感じのアクション漫画ってことですね、うんうん、なるほど。
でこの人は、海外漫画フェスタに来るのかな。
あ、そうなんです
か、うん、そうですね、
でなんか多分サイン会とかもうんうんうん、なると思うので。
あはは、なるほど、うん、
こう白黒の絵もものすごく日本漫画的で読みやすいですね、
うんうん
うん、後半に行くと、
うん、
こう浦沢直樹っぽい感じになっていくって、
あ
この
太、ね、
った男とかももろ浦沢直樹ですよね。
あ、なるほどね、
うん、結構いろんな影響を受けてるんだ、うん、なんかメタルギルランの影響をすごく受けてるみたいなことを まあ、どっかに書
いてヘビメタル
っていう、ヘビメタルか、
うん、なるほどね。
まあでも明らかに浦沢直樹って、うん、でまああと攻殻機動隊みたいなのとか、
あ、
まあそこら辺のサイバーパンクなイメージとかも入っていたりして、
うんうん、次参りましょうか、
はい、
オールドマン、いやこれは読みやすい、よし、
オールドマンもこのベイビーと同じ作者ですね。
あ、そうなんですか。
上昇って呼ぶんですかね、
うんうん、
こっちはベイビーとガラッと変わって、うん、中世ヨーロッパ的な世界っていうんですかね、
うんうん、
まあ、明らかにこの主人公のショーン・コネリ
ーがオールドマンって、
はい、そうですね、
はい、さっきケイト・ブランシェット風の人もいましたねはいはい、上昇、常に勝つと書いて、
うん、
上昇さん、
ああ、でも17世紀初頭なんだ、
うん、
イ
ギリスっぽい雰囲気ですね、
うん、でもイギリスは書いてないんです、
うんうん、あと次の内情は平民の孤児を一人、平民でも多い継承が可能であることを世に証明した、
うん、
それから長い年月が経ち立ち置いたはずの女王が再び若さを取り戻した、不老の女王に隠された秘密とは。いや全然話が進んでないじゃん。
まあ、今そこで書かれてることは漫画の中では説明されてません。
そうそうそう、
一切。
ああ、原さん呼ばれたんですね。
読みました。
でもまあ話によると、まあ、絶対王政が崩壊したと、もう一回なんつうの、その不老の女王が感覚するって話ですか。あ、そういう話じゃないですか。
ではない。
あ、そうなん
だ。まあ、その女王が支配している世界があって、うん、そこでそのある老人が、牢屋に囚われてるんですよね。で過去に何かあったっぽい、うんうんうん、そういうフラッシュバックみたいなやつあるんですけど、で、まあ、何があったかよく分かんないけど、その老人は、その女王に復讐を誓ってるんですよ、
う
ん、でそこから逃げ出して、仲間を募って、うん、おそらく復讐をしていくだろうっていう、そこらぐらいまでしか書かれてない。
じゃあまだ何も始まってない状況です、
はい、
あ、分かりました。ありがとうございます。じゃ次参りましょうか。
皆さん説明うまいな。
ざっくりまとめてます。これ今回の次の絵は水神織絵巻ってことですかね。これ
水神祈り絵巻かな。
ああ、そうなんですか。失礼しました。
読んでないな、それは。
これも台湾ですね。
これも台湾
です
。
うん、あ、大丈夫
です。は
い、あ、これですね。ちょっと少女漫画っぽい絵が出てきましたよ、
うん、
はいはい、
これは、
うん、
う
ん、
暴れ者だった男の子が、川の神様になるんですね、
うん、川の神様。ほうほう。
そしてそしたら、
千と千尋に会ってみたいな話ですか、
うん、久しぶりに下界に降りてきたら、
はい、
誰も川の神様を敬っていないと、
うん、ああ、なるほど、なるほど。
それに激怒して、
あ、いやいや、
あの、
うん、敬ったらんかいと、
もう、うん、雨を降らせるのやめるみたいなこと。
あ、そこ川の神様の、うん、
はいはい、
仕事だったんですね。
そうそうそう。
なるほど、なるほど。
で、日照りが続いて、
あれあれ、
村人たちは困ったということで、
それは困りますね、
生贄に女の子を捧げて。
おお、それクラシカルの手に出ましたね。
はいはい、はいはい、その女の子がその川の神様のとこ来て、
はい、
さあ困ったみたいな。
この龍神様みたいなのがその神様
ですね。はいはい、
はいはいはい、
で、あまりにこの川の神様が異邦地なので、
うん、
もっと上の位の神様がいて、
上司に、
はいはいはい、今度その神様が、懲らしめてやるということで、今度川の神様の、力をなくしてしまう。
取り上げたわけ、
はい、さて困った、
はい、
どうしたというところで、
うん、
一巻が終わってます。
あ、そうですか。なるほど。困ったところで終わりました。
はい、不思議だな。それってなんていうか、あれですか、あのロマンス的なこともあるんですか、その女の子と神様との間で。
まだないっていうか、
そう、
その女の子がかなり小さい女の子と設定されてるので、
ロマンス的な部分
で、ロマンスがこの先生まれるのかな、どうかなっていう感じ。
不思議だな、うん、物語を作れる感じがしない感じですけど、でも結構面白いですか。
結構面白い、スラスラ読める感じ
です、ね。あ、そうですか。
まあ、そうそう。
これ読んでみない
と。ゲニエにこう花嫁を捧げて、ゲニエとした女の子がこっちに送られてくるみたいな。
うん、今結構なんていうか若くないじゃないですか。小さくないじゃないですか。
いや、でもなんか最初僕もそう思ったんですけど、 なんか後の方に行くとだいぶちっちゃい女の子みたいな風に設定されてるんですよ。どこだっけ、
神様の世界に行くとこの時の流れが違って大きくなったりするじゃないですか、ドルジ。
なるほど。
いいっすよいいっすよ、そんなに女の子のことを追求しなくても。次のタイトルに行きますから。
はい、
203号室の妖怪さんっていう、またこれは読みやすいタイトルが来ました。
はい、
なんか名前の感じだとなんか日常警官の匂いがしますけど、どうなんでしょうか。妖怪、
これも台湾の作品でした
っけ。見たですね、うん、
絵からして、
はあはあ、
今風の、
はあ、今風感ありますね。はい、
ボーイズなラブをしちゃいそうな、
ちょっと女性向け感ありますね。はいはい、この妖怪さんが203号室に出るのかな。
この、
はい、
妖怪の見える男の子がいて、
ほうほうほう、そういうこと言うやついますね。はい、まあいいや、はいはい、
はいはい、
見えるんですね、
うん、その妖怪たちがこの世界では、
うんうん、
学校を住みかにしていると。
ああなるほど、お化けの学校じゃなくて、うん、はいはい、お化けが住み着いてる学校、はい、はいはい、
夜その学校に忘れ物を取りに来てしまって、
はいはいはいはい、
妖怪たちと出くわしてしまうと。
ああ妖怪でよかったね、はいはい、うん、なるほど。でその割とたまり場にしてたのがあっちゃった。
はいはい、
うん、
それから、うん、まあ、この子が行ってる学校なので、
うん、
それからこの妖怪たちにつきまとわれて、楽しい日常が始まるよみたいな。
ああなるほど、うん、妖怪と僕、普通の僕の、はい、なんか コミュニケーションがみたいな。
これ案外感動作で。
あ、そうなんですか。
はい、僕いい作品だと思いました。
あ、そうなんですか。感動作ですか。これ完結はしてないですか、ね、
してるしてる。
あ、してんだ。
一巻で完結。
これは一巻完結なんです
よ。そうなんだ。
他のやつはあんま終わってないやつが結構あるんです
けど。
で面白いのが、うん、妖怪が、うん、あの三階橋から撮ってるっていう、
うん、ああそうそうそう、
そう、そう、うん、日本とはやはり違うなっていう。
なるほどなるほど。
仙台橋って読むんでしょ、三階橋でいいんだっけ、
うん、あの仙台橋
か、仙台橋ね、あの中国の有名なね、
うん、もうあのクラシカルな挿絵が今ここに出てますけども、うん、はい、これがその化身だよみたいな。
そうそう
ですかね。
そうそう、でそういう妖怪たちが何匹も出てきて、
はい、
あのこの子と何か仲良くしていくみたいな、
うん、ああなるほど。人外物好きな人はちょっと読んでみた
ら、いやいいと思うし、これこそ本当に日本の漫画の中にあっても不思議はない、うん、ほぼ違和感を感じないんじゃないかと僕は思うんだけど、うん、
なるほど、
まあ、僕少女漫画そんなに読まないんで、もしかしたらそんなことはないって言われるのかもしれないけど、
いやいや、
でもまあ受けそうですよね。
受けそう受けそう、全然。
しかもその微妙なボーイズラブリー要素があるみたいな。
ああなるほどなるほど。
妖怪の造形とかすげえいいっすよ。
うん、なるほどなるほど。じゃあ次参りますか。
はい、
時空鉄道の旅、さっき名前も出たやつ
ですね。あ、読んでないね。
ああはいはい、これもイベントの時ちょっとお話ししてましたね。
はいはい、
時空鉄道の旅、鉄道はドーン、
全然受けそうだよね、表紙だけ見たら。これも、う
ん、まあでも中の絵はちょっと今の日本で見ると古いかなって感じの。
確かに
絵って、
あ、うん、本当だ、なるほど。
なんかこの
この絵どっかで見たことある感じがするんだから、
日本の成人漫画でありそうっていう感じの絵だよね。
うん、なるほど。
それで、時空鉄道の
旅、はい、幼馴染の女の子ともう2人とも成人してるんですけど、
うん、
電車に乗り合わせて、
うん、
話をしていたら、うん、電車が事故に遭ってしまうと。
あら、
その瞬間に、どこか別の時空に飛ばされてしまい、
はあ、
そしたらこのうさ耳の女の子みたいなのが出てきまして、
おお、まあ、飛びましたね、はい、話が、あ、出てきました。
この子がタイムトラベラーです。
ああ、はい、なるほど、
うん、この子はある理由があって、
あ、
いろんな時代に行って、
うん、
なんか、
うん、
旅をして、
うん、旅をするうさぎだった
ですみたいなことを言ってるんですけど、うん、それにいろいろ訳があって付き合わなきゃいけないことになり、
ああ、ウサギに付き合って旅をする、
はい、うん、100年前ぐらいの、日本統治下の台湾に行ったりとか、
うん、
その後、統治が終わった後民主化した台湾 民主派っていうかあれか国民党軍に占領された後の台湾とかにいろいろその鉄道旅行の旅に出るという、ことを
鉄道旅行で巡る台湾の歴史みたいな
感じ
です
か、はいはい、
する
ような話ですね。
なんか銀河鉄道の旅夜とかをねちょっとなんかこう枠組みだけ聞いたら少し思わせるようなところが あるのかないのか。
全然そんなことはない
。ちょっと違うみたいですね。
はい、
そうですか。
なんか。
次参りますか。
はい。
ヒーローの王宮っていうのがありますね。
ヒーローの王宮。はあはあ、これか。
最近の台湾か。
今一生懸命みそぞさんが思い出してますよ。
キラキラしてます
な。キラキラしてますね。
これ少女漫画っぽいやつですね。
そんな感じしますね。
すごいキラキラしてんね。
キラキラしてますね。
白黒でもキラキラしてんじゃん、
う
ん、
もういろんなところにキラキラトーンが貼ってありますから、ね、はい、
なんか王様のお妃になるために宦官
宦官宦官はいはい玉金取るやつ、ね、はいはい、
なりすまして、
あ、
女の子が潜り込む、
ああ女の子の方が潜り込む
ですね、はい、はいはいはい、
なるほど、
ここに、まあ、イケメンの宦官とかがいて、
おーはー
いいじゃないですかイケメンの宦官とか、ちょっと、
ね、イケメンパラダイス、
ただそのイケメンの宦官にはいろいろ秘密があってみたいな、で、で王宮にいて、
うん、
その自分が宦官であって自分が女であってはバレちゃまずいみたいな、ドキドキやばいみたい
な、なりすまし的な、はい、なるほどね、観覧世界に女の子が飛び込んだみたいな感じ
ですね。ああ、いいじゃないですか。わかりやすいですよ。
なるほど、そのドキドキ感を楽しむ漫画だよっていうことですね。
うん、今観覧って言ってわかるんですかね。
わかんじゃないですか。一応なんか歴史とかで言うんじゃないですか。
まあね、普通ね、
紹介して。
ラブキョンとかにも観覧出てきましたけどね。
ああ、そうなんだ、うん。
なるほどなるほど。
好きなんですかね、やっぱり。
まああのキングダムとかにも出てくるんじゃない、観覧とか。
ひげのねえやつは全部首はねろみたいなことでねなりかねないですけどもね、そういう話なんですか、
はい、
まあ見た感じは非常に少女漫画的な感じがいいですね、
うん、かなり少女漫画的な、はい、作品自体も少女漫画的な、うん、
なるほど、とにかく全ページキラキラしてますなんかね、うん、ピカーって、はい、次参りましょうか。これはなんて言うんですかね、
牛
牛、
あ、メッシじゃないよな、牛、うん、超作林伝説、
ああ。
これでまだ半分ぐらい、
はい、
結構ありますね、
巻きで、
あ
マジで、
あ、
なんかかっこいい感じですね、
は
い、薄いですね、
薄い、
あ、これで薄いって思う、
薄いなんだ、
あ、なるほど、元帥とか総帥の帥なんですね、はい、これ難しいですね感じ、はいはい、
うん、これまあタイトルにあるように、
はいはい、
多分張作霖って、うんうん、あの、
はいはい、
日本史で習う、
出てきますね、
謀略で爆殺された人、
はい、
あれの若い頃、
うん、あれさっきの表紙のイケメンは張作霖ですか、
多分そう、
ああそうなんですか、ああそうですか、
ただ作中でまだ張作霖とは語られてない気がするので、もしかしたらその若い頃の名前なのかもしれないですけど、
なるほどなるほど、
これはその張作霖として成り上がっていくみたいな、
はい、
ピカレスクロマンみたいな、
はい、その若かりし頃の、はあ、
うん、親父を殺したやつの復讐に行くんだけど、
うんうん、
あの失敗して追いかけられて、
うんうん、
さあ大変みたいな、
はあ、それ大変だ、は
い、これも結構なんか絵的にかっこいいと日本で思われそうな感じじゃないですか、
うんうん、もうちょっと丁寧に書いてあると、
何系の絵って言ったらいいんだろう、角川系、ちょっと違うかな、
兄弟が殺されたり、
かっこいいんじゃないの、
うん、で、最初は野党をやってるんだけど、
うん、
途中からその軍に入り、
うん、
成り上がっていき、
うん、
日本軍と戦闘するところで一巻が終わってるのかな、
うんうん、じゃあ話はまだまだこれからですね、
なるほど、
続きが楽しみですね、
歴史ものってことですね、
はい、次参りましょうか。 で、これは選曲って読むんですかね、うん、ディバインメロディーって書いてありますけど、千人の千に曲ですね、マガルで、はい、これまた少女漫画風のが来ましたね、
うん、これもキラキラしてる、
かなりキラキラしてますね
これなんだっけな、読んだ気がするけど、
うんうん、
ストーリーが
思い出せない思い出せないすでに、いや、ここに書いてあるんですよ、はいはい、
千人族に生まれたチン・サイチェンは陽子の群れの中で成長し、キツネ族を繁殖させる責務を負わされた。幼い頃外出を厳しく管理されていた、チン・サイチェンは一度だけ群れを抜け出し元の村に遊びに行った。この時人間のドーシーとスズメに出会い、二人に危険から守られ深い友情を結んだ。
スズメって人の名前？
スズメも人の名前です。
そうなのね。
これだけ書くと普通にもう鳥のスズメ。それから200年後、
長いな。
ドーシーと、スーピーに、多分そのスズメがスーピーって名前なんですよ。に偶然再会し、かつて恩を返すために。チン・サイチェンは二人を守ると決意した。自分らしく生きるために人間と共に暮らすことを選んだはずだった、彼女は、あ、そっか、二人の生まれ変わりとの間で感情のすれ違いに悩み、さらに加えて千と万の戦いにも巻き込まれていくと。うん、
なるほど、
ファンタジー系の、
うん、千人千女が出てくるファンタジーみたいな感じなんですかね、
はい、これもまあ少女漫画的な、
ああ、そういう感じですね、見た感じもね、
キラキラキラキラしてる。
次行きますか、
はい、次行きましょうか、はい、まだまだありますからね。幼なじみに惹かれてガーディン、
疲れて
か、あ、疲れて、あ、本当だ、あ、疲れて
ガーディングってね、
ね、
中国の作品ですよね確か、はい、これも
なんか耳つきフードをかぶった女の子がいましたよ、はい、なんか手関節を決めてました。
カラーなんだ、
うん、これカラーですね。
子供の頃の幼馴染の女の子に、あなたのことをずっと守ってあげるって言われて約束して、ただその子、その女の子が途中で死んじゃうんですね、
うん、あら、それは大変、
はい、うん、そしたら、
それは取り憑かれちゃったわけだ、
その子に取り憑かれてしまって、
なるほどなるほど、
自分が成人になっても、うん、その女の子のままでずっと取り付いていると。
ああ、女の子の亡霊が取り付いていると、はい、非常に困りますね。
女の子っつったって、まあなんか女子高生風に見えるけど、もっと若いの、まあ、
でもなんか最初に出てくる時は、亡くなったのが14歳の夏休みって出てるので、あ、
中学生か、
まあ、それぐらいの幼い女の子、
幼いっていうかどうか分からないけどね、
まあ、思春期ぐらいの女の子で、自分はその大人になってるんだけど、彼女がずっとついてるせいで、あの可愛い女の子に告白とかされても全然その彼女が邪魔して付き合ったりできない。
なるほど、
いや、気持ち焼きのもう願いいるよと、
うん
ね、まあ、告白ぐらいはいいですけどね、付き合って何するときになんか女の子も亡霊がね、元カノが出てきたらかなり嫌ですね、それはね。
なるほど、
うん、
ラブコメなわけですね、
うんうんうん、
ここまでラブコメこの段階でまだ全然してないかもしれないですね、
はあ、ま
だない、それで、自分はもう成人して働き出して、結構いい感じの部下の女の子ともいい感じになるんですけど、でもうまくいかず、
はあ、働き出しちゃうのか、
はい、
へ
ー、で、あるプロジェクトをやるんだけど、それが、なんか事故により失敗してしまい、自分は失業してしまうんですよ。
あ、それはご苦労様でした、うん、
ただこの部下の女の子とはいい感じになっていて、
いろいろあるんですね、
はい、
へ
え、この女の子と仲良くしてるので、あのついてる女の子、うん、幽霊の女の子が嫉妬して、いろいろ喧嘩とかするんですけど、
なるほど、
なるほど、
はい、ただこれもまだ1巻で途中までなので、話がそこら辺ぐらいまでしか進んでないですね、
これからどうなる
んだろう
ね、
う
まあ、こういうところで主人公を大人にしちゃうところがやっぱりちょっと日本と違うよなって思うところかな。なるほど。
次言いますか、工芸起源って話、これはまた難しいですね。違う、まだ可愛いらしい女の名前が出てきましたよ、
うん、ほう、台湾版ハチクロみたいな感じですか。
え、
そんなことないの。なんかこう美術大学のキャンパスライフとかじゃないの今の感じ。
大学を卒業して、うん、パリに留学しよう。
パリだと
話になるんですけど、はいはいはい、この主人公の女の子は結構な大金持ちの家の子なんですよ。そしてただおじいちゃんに留学の条件として病を治せと、
うん、
台湾のなんていうの神社みたいなの修理をお前が主導して治せって言われて、で、まあ、パリに行きたいから頑張るよみたいな話なんですけど、そこで、まあ、今までそういう経験もない小娘が来て職人たちといさかいがあったりとか。
ああそういう感じか、は
い、でこのプロジェクトの、マネジメントをしてるこうイケメンの青年と淡い恋があったりみたいな。ああ
それは素敵です、
ね、はい、
うん、なるほど
なるほど、なんかタッチが急に変わった。ああ、うん、
なるほど。
うーん、ただその目のつけどころというか題材の選び方が面白いなみたいな。うん、
なるほど。
その伝統工芸を持ってくるのかなみたいな。
うん、
なるほどね。
うん、でここで台湾の、タイトルが終わりってことですかね。
はい。
次からフランスベルギー枠の電子書籍になるわけですけど、うん、ミロの世界ですね。
はい。まあ、ここら辺俺が話したっていいですけど、
はいはい、
日本に住んでるフランス人、が作画を担当している、作品ですね。で、原作と作画、まあ、それぞれ別で2人で書いてますけれども、
はい、
ミロっていう男の子の夏休みの、ある話みたいなので、おばさんたちのところに、親元を離れておばさんのところにいるんだっかな。でなんかこう湖のほとりかなんかに住んでるんだけど、そこでなんかこう湖である変な金魚みたいなのを見つけるんですね。でそれをきっかけに何か不思議な世界に入り込んでいくみたい。で湖のこちら側と向こう側で別々の世界があって、でそれぞれの世界の間に実は行き来があったりするみたいな、そういうような話、ちょっとファンタジー的な。で日常と非日常っていうことで言うと、いかにもジブリ的な、そういう話でもあるっていう感じですね。
ジブリ的なって金魚っていうと完全にポニョが頭に
浮かんでし
まう。まあなんか表紙の絵の感じもまあそういう感じの絵っぽいですね。
そうですね、はい、そうですね。
その影響下にある
という、まあ、割とだからバンデシネっていうと大人向けのイメージがあると思いますけれども、これはまあ子供向けって言ったらちょっとあれですけれども、だから小学生とか中学生とかそんなような
年齢向けと考えていいんですよ、
そんな感じの作品ですね。
うん、次参りましょう。
はい、
ザヤ。
でザヤに関しては実は僕が翻訳をしているわけですけれども、
はい
はい、これは中国の、作家が作画を担当しています。ちょっと読み方いつも分かんなくなっちゃうんだけど、ファンジャーウェイっていう作家ですね。で、原作をやってるのはジャン・ダビッド・モルバンっていう日本でも少し、仕事をしている人ですね。でこれ SF 作品で、で、かつて、宇宙を股にかける、ある、まあ、なんていうか暗殺組織と言っていいのか、なんかそういうことをやるような、組織に属していた女性のエージェントの話なんですね。でその女性が、そのエージェントから、もう離れて、で双子の子供を育てて、いるわけですけれども、ある時、そのエージェントから再び、組織からね、組織から再び、声がかかって仕事をしてくれと言われるわけです。でその組織の要人たちを次々と殺している、ある殺し屋がいて、その殺し屋と戦わなければいけないわけだけれども、という話なんですね。でこれまだ全3巻なんですけど、1巻って前置きでしかなくて、でその後彼女が ある事件、その事件を解決するんですけど、その後再び、地球に戻ってみると自分の居場所がなくなってしまってるっていう、そういう話ですね。自分の記憶というか、なんか存在がまるっきりなくなってしまっていて、でそのことをどう受け止めていくのかみたいな、そういう うん、SF です。
あ、結構大転換があるんですね。
そうですね。で、絵が、まあ、アジア系だけど、結構、あの、描き込みもしっかりしてて、好きだっていう人結構いるんじゃないですかね。
靴沢さんの絵ですね。
あー、なるほどな。靴沢さんってね、今もう仕事あんまりね。ね、靴沢さんの方が、まあ、すごいかな。
そういう、そのタッチの感じ
ですね。そうですね。はい。まあ、鉛筆のタッチみたいなのがあるみたいな感じですね。
メーカーの感じとか。
はい。
次参りましょうか。モニカ。
モニカ俺読んでないや。
これもアルファベット表記ですね。
エロティックサスペンスベデ。
あ、そうなん、
以上。
あ、いいですよ。それで次行ったって。そういうタイプ、そういう内容なんですね。
結構これ語りにくいよね。
あ、そうなんですか。わかりました。エロティックサスペンスベデ。詳細はウェブで。
モニカっていう女の子が行き別れたあれのエリカっていう女の子を探してなんかいろいろ怪しげなところに忍び込んだりするエロティックなやつ。
あ、なるほど。
これなんだ、姉探しの話なんだ。
あ、なるほど、
なるほどね。
姉は結構そんなすぐ見つかる。
え、
そこじゃなかったんですね。はい、
なんかそうですね。はい、でもまあまだ途中なので、
うん、1巻だけではまだ、う
ん、ただ1巻読んだ感じよくわかんないですよね。
そうですか。
話があんま進んでないので、うん、何がしたいのかよくわかんないような感じの作品に、
エロいことがしたい、
はい、受けました。はい、
次いきますか。アリスク。
アリスクは僕が訳してますね。
口に入れるとスッとするやつですか。
フリスク。
はい、そうですね。
スッキリみたいな。
はい、はい、アリスクっていうのはこれじゃないんじゃない？もともとドイツ の、 原作者作画、画のコンビで書いてる作品で、まあ、ただ一番最初にフランスで、出たのかもしれないですね。でこれはアリスクって主人公の女の子の名前なんですけど、彼女は、ある事件がきっかけで、事故がきっかけでどうも死んでしまってるらしい。で、亡霊として、なんていうか再び意識を取り戻すわけですけれども、自分が死んだことっていうのはなかなか受け入れられない。で、自分の周りには変な怪物みたいなやつらがいて、死んだってことを納得させようとするわけですけど、みたいな、そういう話があって、で徐々に彼女は自分が死んだことを受け入れていくわけですよね。でそんなある日お墓で、人間の男の子と出会うわけです。で死者だから普通はコンタクトができないわけだけど、なぜか彼女 と、その彼はコンタクトができる。で、その背景には、ある事件、まあ、彼女が死んだきっかけになる事件があって、そんな感じの話ですね。
かなりゴシックな感じの、
ゴスゴスな感じですね。
そうですね。まあ、こういうタイプの絵が好きだっていう人にはぜひっていう感じですね。
クリーチャーのデザインとかも結構かっこいい感じ、かっこいい、まあ、ゴスな感じで、
そうですね、はい、結構リッチな画面っていう感じですね。
次参りましょうか。セーブミーピティ、
はい、これまあ漫画っぽいバンドですね、というかフランスの、まあ、さっきのラディアンとかね、そういうような雰囲気のものですけど、僕は読んでません、
はい。美里さんどうですか。
これ読んだけど、
うん、ああちょっと絵に特徴のあるやつですね。
はいはい、
ね、はいはい、
その80年代ぐらいのラブコメ、
うんうんうん、
の影響をものすごく受けてるかな。
空宮願望みたいなの。
そうね。願望感ありましたね。
ね、うん、で、舞台としては古代ギリシャで、うん、さっきの空宮願望みたいなのは、うん、確かゼウスなんですよ。
ゼウス。
ゼウスですか。
はいはい。
ゼウスもコーヒー飲むの
かな。なんだっけな。アポロン、ピティっていう女の子が、アポロンからの求婚を、求愛を、拒んだことにより、呪いをかけられてしまうんですね。
あら、大変。
それによって、なんだっけ、未来を予知する能力みたいなのが授けられるんですよ。
ああ、呪いによって
。その呪いを解くためにいろいろ旅をするみたいな、
ね、なるほどね。これ完結してるんですか。
完結してないですね。
あ、続いてるんだ。
はい、
なるほどね。
このおばあさんとかも高橋留美子っぽい。
本当だ。へえ。
文字横書きですね。
なるほどな。
だから日本漫画っぽいと言っても今から見るとなんかスタイルとして古いなみたいな、ところはまあまあまあ感じますけど。
なるほど。
まあそれなりに面白く読めるんじゃないかと思います。
そっか。まあね、ラディアンとかラストマンとかいろいろありますけれども、うん、こういうようなものもあるっていうことで。
そ
う
そ
う、
その日本漫画の需要の幅の広さというか、
うん、
いろんなところに影響を受けた人がいろんな作品を書いてるんだなっていうのが分かるものだと思いますね。
なるほど、
うん、
はい。ここまでで、フランス、ベルギー枠の、
はい、
電子書籍の部分も終わりってことですか、はい、次からはこれインドネシアなんですかね、 IDN っていうのがね、
はいはい、
ガルーダイアナサーガ、
はい
はい、来ましたよ。
これは去年の外務省にも入ってい
た、入ってましたよね。4ってことだから、
インドネシアの、
うん、
はい
はいはい、
作品で、はい、あのインドネシアの神話、
うんうん、
まあ、でも元々はインドの神話なんだけど、それがインドネシアに入ったことで独自のアレンジをされた神話になっていて、その神話の登場人物を使って話が繰り広げられると。で、主人公の女の子がトレジャーハンターなんだけど、彼女がガルーダの卵を見つけて、そのガルーダの卵が孵化することでいろんな人にそのガルーダの力を狙った悪いやつとかに狙われていくと。
うん、
で、彼女はガルーダを育てるためにいろんな試練に立ち向かっていくというような話ですね。
4巻で完結ですか？
完結してないですね。
あ、まだ続くんだね。
まだ全然続いてる。
なるほどね。
サーガーまだまだ続くよ、
うん、
なるほど。
この次がさっきあったクリサリスっていうね、
はい、
言い間違いに注意って感じですけどね。はいはい、女の子がこうかがんでる感じがあります。
結構のっけから重たい画面だな。これフルカラーなんだ。
そうですね。これもう本当にアメコンみたいな感じのスタイルで、なんだっけな、なんか凄腕のエージェントの女の人が
はめ込みに出てきそうですよね。
はい、
ESG は
本当にもうミッションをこなして終わるまでっていう、ほとんど話が進んでない
暗殺ミッションみたいな感じですか。なるほどね。アクションを見せますって感じですかね。
アクションを見せるだけって感じですね。
ああ、なるほど。
まあ、絵がうまいよね、
これで、あり、
はいはいはい、
かなり。だからアメコミのページ数と同じぐらいの、かなり短い、
リーフインした
作品、
なるほど、
ですね。
なるほど。
まあでもこういう翻訳があるのが面白いな。
うん、なるほど。前平柳さんが話してたやつじゃないかな。
うん、
あのアメコミ系のアーティストがインドネシアで活動してる人が結構いて、その人たちが出版社を立ち上げて、
うん、
自分たちのオリジナル作品を出そうとして、一作出したんだけどアメコミっぽいのを、
うん、
全然受けなくて、それからは全部漫画的な作品になってしまったみたいな、
なるほどね、
と言ってたやつのこれじゃないかなっていう気がしますね。
なるほど。
次行きましょうか。グランドレジェンドラーマーヤナ、
これは読んでないな。
そうですか。
ただこれガルーダヤナサーガの人と同じ人が書いて、
うん、あ、そうなんですか。
これも多分そのインドネシアの神話をベースにしたような話を、う
ん、ね、
ラーマーヤナ、これ学ラン、
なんか見た目学ランっぽく
ちょっとね、
ちょっとイメージ
ワクワクしますよね。こんなことされちゃうと。
っていうかスーツじゃない。
あ、そうなんだ。そうするともう途端にがっかりみたいな感じですよね。
かなりね、
でもだいぶ近代的ですよね。
だいぶ無茶した感じありますね。
銃持って自動車乗ってるみたいな、うん、
なるほど、
うん、
ラーマーヤナ学園ってことね。
ラーマーヤナ学園いいですね。そっちのタイトル使ったらいい。
なるほど。これぜひ読んでいただきたいってことですね、うん、
はい、
まだありますよ。私と恋する怠け者、またこれは随分 毛色の変わったタイトルになりました
が、俺障子を掃除好きの女子高生の家に、
うん、
あのすごい金持ちの男の子が居候してきて、
うん、あ、それが怠け者なんですね。そう
そう、はいはい、こいつ本当に全然ダメだから、
うん、
あの掃除の仕方とか教えて自立させてくれよ、
はい、
みたいな話になる、
うん、ですね。
はい、
はい、
その子となんかこう、
うん、
あ、ドキドキみたいな、
は
あ、ただこれがインドネシアで書かれてるっていうのがすごいなと思って、
うん、インドネシアで含むみんなドキドキがね、はい、楽しめる。
インドネシアってあれイスラム教がかなり強い土地じゃないですか、
はいはい、
確かね学校のシーンでもブルカをかぶった子とかが出てくるはずなんですよ、
うん、
ブルカなブルカなのかなスカーフなのかな、
はいはい、
まあそういう土地柄でこういうラブコメが描かれるって面白いな。
どこに行ってもラブとコメがあるってことですね、はい、
弁当箱がこう、
ああなるほど、
インドっぽいみ
たいな、ああなるほど、国際色豊かな描写がありますね、うん、部分的に、まあ、見た感じは割と漫画っぽい感じで、うんうん、キラキラしてますよ、うん、
こういうのありなんだね。
次行きましょうか。グレイ&ジンガ、これもインドネシアですね。グレイ&ジンガ、グレートマジンガーではないですねこれね、うん、
グレイ&ジンガーは読んでないかな。
読んでない、読んでないか、いつよ、読んでないのは無理して紹介しなくても。
これもなんかでもインドネシアの、まあ、オルタナ系 の、
うん、
あの恋愛ものだったと思います。
うん、
基本なんかこう、
うんうん、
何、なんて言うんだろう、
こういう画面なのか、
会話劇で進むみたいな。
ああ、全部同じ小回りで横にこうピュッピュッピュッって切って5段に切ったってちょっと変わったあれですね、小回りですね。
これを面白かったらすごいですね。
いやでももしかしたら面白いんじゃないですか。
もしかしたら読んでないですからね、なんとも言えないですけどもね。
どこがこう笹みたいなの加えてるんですよ。いわきですよ。
ああそうですね。あ、多分がっくりするとへこってことになるんですよね。
表紙から予想がつかない中面でしたね、
そうでしたね、びっくりしましたね。
なるほど、これはいい驚きだな。
まあ、なんかこうエッセイ漫画的なスタイル
と
も言えるかもしれないです
ね。なるほど、
陣川さん、
さあ、
はい、最後の一尺になりました。これは注目ですかね、報酬王、法王の方に、まあ、いや、
あ、これはその入ってないでしょ。
あ、入ってない、
うん、ここの中には。
あ、そうなんですか。
これですね、
サイトの方に行かないと見れないという
。あ、そういうことがあるんだ。
これ、
はいはい、
中国のフルカラーで書かれてて、飛行機事故で、
あらあら、
さっきの話、なんか爆発起きて、
はいはい、
目覚めたら、
はいはい、
なんかイケメンがいっぱい裸の、
あらあらあら、どうやら飛行機事故に遭うとなんかいるね、そういうところに逃げるし、あらあら、あら素敵、
ね、
ドキッ、
自分がどうなってしまったんだろう、みたいなことを考えてたら、
はい、
なんか、なんだっけな、中国の歴史に出てくるすごく三院将校、
公
衆、
うん、
なんか中国一淫乱な女である、
はらはら、なるほどね、
みたいな感じになってしまい、
これどう収集つけんの、こんなことぶち上げてみたいな、
じゃないですかこれは。
それは楽しみだ、淫乱な話なら俺も読みたい、ね、
これすごい絵うまいですよね。
うまいように見えるね、
ね、
これでずっとフルカラーで続くってね、
なるほどね、
恐ろしい、そして淫乱な話、
それは楽しみだ。素晴らしい絵で、淫乱な話が楽しめる、ね。そんなまとめ方でいいのかって感じですけども。はい。という形で、ガイマン賞ノミネート179タイトル、完走です。
いや
お疲れ様です。いや、ほんと皆様お疲れ様です。今もう11時20分になりました。どんだけやってんだよっていう。
本当ですね。
駅に向かわないと終電がなくなってしまうかもしれない
ですね。あれ、いや本当に無理しなくていいですよ。あの
まだ大丈夫ですね、
はい、大丈夫だと思います。
ああの無理しない形でやっていただいて、あとね、あの原さんも無理があったら我々を追い出してくださってくださってはいはいっていう感じですけど、まあ、最後のまとめで一応推しタイトルみたいな話とかちょっとしますか。
ああそうね、ちょっとしますか、
うん、一応だけねっていう感じですけど、はい、はいはい、じゃあ次に回します。